はい、こんにちは、人生上昇軸、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、もう皆さんご存知の通り、
はい、
西日本には豪雨災害がやってきましてですね、
はい、
もうなんか今日の発表の200名を超える方が亡くなってらっしゃるということで、
はい、
心よりご冥福をお祈り申し上げます。それでまだね、今から大変やと思うんですよ。でも災害に強い日本ですからね。
そうですね、
力を合わせて頑張っていきたい、
はい、
いきましょう。
はい、
それでね、僕もその豪雨だったんですけど、3日目かな、神戸に用事があって、
はい、
阪急電車で、
三
宮という駅に行って、で、はい、用事済ませて戻ってきたら、止まってるんですよね、
電車が、
昼の1時ぐらいなんですけどね、
はい、
で あらららと、で近くまでちょっと阪神電車という電車で行けば、西宮市内まで行けるよということで、
はい、
でそれに慌てて乗ったんですけど、結局そのあるところまで行けるんですけど、今度西宮に着いたら阪急全線ストップしてて、すごいですよ、阪急電車って結構
全線ストップ、
エリア大きいですからね。
そうですよ ね
京都から大阪神戸全部つないでるので、一車両も動いてないんですよね。
そうなんだ。
だどの線も全て止まってます。復旧のめども全く立ちませんということで、
帰れなかったんだね。じゃあなかなか、
うだからもうこういう時はタクシー乗らなしゃあないなと思って、タクシー乗り場に行ったらそりゃすごい人ですよ。
みんな同じこと考えればね。
そう、もう100人近いですよね。
あら100人、その時もまだ雨ザーザーなんですか。
もうどっしゃぶりですよね。
どっしゃぶり
、でまあ諦めて、4駅なんですよ僕そっから、
はい、でもどっしゃぶりの中を、
そう、
青春じゃん、
青春よもう仕方ないっていうね、あれね、今日の本編の話とまあリンクしてるんですけど、
あ、そうなんですね。
諦めるってすっごい平和になりますよね。
あ、なんかそういう体験ある、ある、私も
ね。で傘さしててもあんまり意味ないぐらいこう降ってるので、
はい、
もうシャツとかってちょべちょなんですよね。
はい、
もう重いぐらいですよね。
重いぐらい
脱ぎたいねんけど、もう脱いでも持たなあかんし、もうええわ。
そうだね、
ほんで1時間半かな、でみんな歩いてるんですよ実は。
そうなんだ。
そうそう、そうそうだ、もうみんなべちょべちょで歩いてて、もうなんか挨拶したいねんけど、山じゃないので、
そっか、
こんにちはっていうのもおかしいし、でもみんなもう帰宅難民ですから。
そうですよね、
頑張って歩いていこうって感じでしたけどね、
なんかもう無言のこうね、
無言のエールを送ってるような、
無言のエールを送り合って、
そう、みんなべっちょべちょですけどね。
そうなんですね。
でまあ本当にこう諦める、受け入れる、って本当に心って平和になるし、
はい、
もうなんだろうな、全然歩いてても嫌な感じじゃなかったですね。
ねえ、こういう風だってなっちゃえばね。
そうなんです
よ、雨に濡れて歩くと。
そうなんですよ、まあね、それぐらいの被害で、対して実害もなかったんで、神戸の方はあれだったんですけど、
はい、
本当にね、なんとか西日本も、まあ、震災があり、はい、豪雨がありと、ちょっと続いてるけど、もう頑張っていきたいですね皆さん。
そうですね、
はい、ということでアンジェさんから何かお知らせがございましたら、はい、お願いいたします。
はい、
メルマガ読んでますよ毎日ね。
ありがとうございます、
楽しい。あれは
なんかね、変換ミスしたりね、いろんなこと面白いなと思いながらね、朝から一人で笑ってやってるんですけどね、
なんか夜に送られてきたこと一回あったな、そういえば
間違えちゃった、
つい押しちゃったみたいなボタンを。
テスト配信っていうのがあって、
はいはい、
どうやってかけとるかなと思って見たら、送られちゃった。
あるあるよね。
ね、
そん
な、あるあるだよね。
そんなオッケーオッケー。
よかった、変なのじゃなくて。
ちょっとね、そうそう、それは気をつけてくださいよ。
ね、で、うん、あのエリーちゃん今度8月8日に来月ですね、
はい、
シンギングボールって、仏具の一つですけども、ゴーンって鳴らしてものすごくねいい音色の、うん、ものがあるんですね。でそれがいくつか大きな丼みたいなのがたくさん並んでね、
うん、
でゴンゴン鳴らしてもらってね、
うん
うん、で時々我が家でやってたんですけど、
はい、
今回もね8月8日に、うん、まあ感覚力を磨くっていうテーマでやってみたいなと、
はい、あ、エリーさんがわざわざ大阪から、
そうなんです、
シンキングボールを、
うん、送ってくれて家に、
はい、あれ重いからね、
もうすごいよ、
その1個や2個違うもんね、
ねえ7つ8つ、うん、そうそうそう、たくさんありますのでね、重いんですか。じゃあ
アンジュさんの家で生演奏をやっていただける、
はい、
音禅に最適なんでね、
もう最適です、
本当に本当に、これはぜひ行ってください
ね、人数によってはもう横たわってやったりね、
うん、
うん
うん、
自由に本当にリラックスして聞いていただいて、
そうやね、
ね、
うん、これ何人ぐらい申し込めるんですか。
ね、うん、とりあえず、うん、5人ってやったけど5人
少ない
です、もうちょっといけるかなと思ってね、いっぱい少なっちゃう、
30人ぐらいいけんじゃない、30人
そのままいかん、8人ぐらいかなと思ってますけど
いや、アンジュさん家でかいからさ
あ、でも、うん、ね、そのようにやるだけですが、
うん、
まあゆっくりね、初めての人も楽しく、うん、やれるように、
はい、
お話し会をちょっと思ってるんでね。
なるほど、
うん、
うん、じゃあ感覚力を、感覚力っていうのはどういうことなんでしょう。
なんていうのかな、
簡単に言うと、うん、
うん、太極拳でも何を磨くんだって言ったら、
はい、
太極拳で養ってるのは、
うん、
経済力でも営業力でもなく、
はい、
感覚力なんですね。
はいはい、なるほど、
う
ん、
そうで、武術ですからやっぱり、うん、こう人がね来たからこっちに避けて、だからこっちになったらこうなんじゃってやってたら倒されるので、
うん、
相手が動く前にやっぱりこう読んでいけるっていう感覚、
勝つっていう、考えて動いてるんじゃないんですよね。そ
うそうね、うん、で勝つっていう大目的があって、うん、武術の場合はね、
はいはいはい、
うん、でそのために一番有効な動きになってるっていう感覚を養うっていうことになります、うんうん、
それをお茶会でできると、
はい、できる、
お茶を飲みながら感覚を磨けると、
うん、今度はねランチ会なんですけど、うん、
はい
はい、エリちゃんがね、
うん、
豆腐たっぷりヘルシーハンバーグ作ってくれて、
豆腐ハンバーグ美味しそう、
うん、ヘルシーのヘルがね、うん、変換したらね増えるヘルのヘルが出てきてね、うん、それもねクスクス笑いながらそのまま乗せてるんですが、
あ、うん、なるほどなるほど、何が変の、
体重が脂肪が減 る,
なるほどな、
ヘルシーハンバーグ、
あー、そっかそっか、じゃあもうすごいいいね、いろいろあるわけですな、
そうです ね, ね、だから食べながら喋りながら、うん、そういうのも盛りだくさんで、
なるほど、
ちょっとねまだ見ぬ仲間に会いたいなと思ってメルマガも始めたことなので、うん、ないつものメンバープ
ラス
本当に、うん、ザックバランですし、
うん、
プラス、
ね、
そういう方たちに来ていただけたらなと思って案内してますので、メルマガとかブログで、
はい、ぜひ愛知県の何市でしたっけ、
長久手市、
長
久手、
長久手市ね、
うん、
うん、あ、もう長久手市あちかいは行ってこようっていう ね,
ね、名古屋駅から意外と便利なんで、
う
ん、
そうなんよね、
はいはい、
うん、ぜひぜひ気軽に申し込んで、
ぜひぜひ、
またリンク貼っておきますので、
はい、うん、
人生は気分、感覚力を磨くお茶会、
はい、
ただいま参加者募集中、8月8日です、
はい、
はい、それとですね、大阪は、SBC、吉さんの、
はい、
月2回のグループレッスンですが、うん、今月は今週の日曜日、15日ですね、は
い、15日、
それと月末の、28日の土曜日、
はい、
はい、まだ若干、参加者、参加、残席あるということで、
はい、
これもリンク貼っておきますので、うん、ぜひまた行ったことない、毎回行ってるよという方はですね、
はい、
まだ、まだ、ぜひこの7月、新、うん、ね、緑豊かなちょっと丘の上ですので、 気分もいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、楽しんで見ていただければいかがかなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は愛さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、飼っていた愛犬が亡くなりました。辛くてたまりません。何か良いワークはありますでしょうか。
はい、ありがとうございます。まあ何か良いワークがありますでしょうか。
辛いんでしょう ね
ということなんですけど、
はい、
もしね愛犬を失った苦しみが消えるワークがあるかどうかとお尋ねいただいているのであれば、
はい、
残念ながらですね、そのようなワークはないんですね。
ないんですね。
はい、もう辛さがなくなりましたっていうワークはないと。アンジュさんね、メルマガにちょくちょく、ハムスターの、たかしくんが出演してますよね。
たかしのやつって載せた？たかしの石が。
そう、見たよ。
今日見た。あれすごいでしょ。
これ子供さんが見つけたの？
そうだと思う。
お墓参りの時に
じゃなくて、娘は巫女さんをしてるので、はい、ですごくうちの子たちたかしに対して、本当に大事に家族に思ってたんですね。
はい、
でもうきちっとお葬式をして、神社で、
はい、
たかしさんの神主さんが、お経もあげてくれて、で名前も読み上げて、
はい、
っていうあの儀の時に、パッと見たら、たかしにそっくりの石があったんです、
はい、
でその周りにクローバーまで咲いて
るね。咲いてるね。
でその石とそっくりの写真がたまたまあって、これどこが違うのという。
ほんまによう似てるわ。
でしょ、ゾッとするぐらい似てるんですよ。
これアンジュさんブログに載ってるの？
ブログは載ってない、メルマガですね。もうぜひ見てほしい、メルマガのあのたかしのそっくりの石。
そうやね、
不思議ですよね。あれ
そうね、ほんとよう似てるわ。いやちょっと見入ってしまったね今。見たいっていう方はぜひメルマガ登録してバックナンバーを見てください。
なんて題名でしたっけ。
見たいように見る。
あ、見たいように見るっていう題名のところに載っておりますが、あれはちょっと必見で、でたかしをすごく大事にしてたんですね。
そうやね。
そうそう、なのでなんか共感しちゃうとこもありますね。
ね、今回の愛さんのね、
そう
ですから、家族みたいなもんなんでしょう、ペットって僕。
そうですよ、もう
ですよね。
家族って感じ悪いじゃないですか。もう感じいい家族なんでね、本当大事なの。
そっか、またちょっと違うんだろうね、人間との付き合いで。また違うような、なんか愛らしさというか、
そう、悲しみのね、何か質が違うんですよ。私も親を2人とも亡くしてるんでね。
そうか、
死別っていうのは分かってるんですけど、また違うんですよね。
そうなんや、
の悲しみって
辛さのまたちょっとあれが違うんか、
違うの。なんか胸をぎゅっとわしづかみにされるような悲しみがね。
そうなんや。
そっか
それは辛いな。
辛い、
だからね、まあ失った辛さとか、
はい、
苦しみっていうのは、多分その一緒に過ごしていた喜び と比例するもんだと思うんですよ。
ああそうだね、
そうだよね、うん、もしどうでもいい存在であれば、ね、目の前からいなくなったとしても、そんなダメージもないでしょうし、
そうです ね
大切で愛らしかった、家族だったからこそですからね。
ねえ、ワンちゃんってまた全身全霊で飼い主のこと見てるんですよ。
そうやな、
ねえ、あのけなげさっていうか存在がさ、本当に
もう従順な感じなんでしょうな、
そうなんです、大好きなんです飼い主が。
ああそうなんや、
うん、
だからね、その今愛さんが感じ取られる辛さっていうのも、もうやっぱりとても素晴らしい縁と出会うことができたというね、証でもあると思うんですよ。
そうですね、本当だ。
そうだから、もうそれを感じないというわけにはいかないと、でもその辛いままいるしかないのかということになるんですけども、あのね、余計な苦しみというのはまあ軽くすることができる。
はい、
この余計な苦しみっていうのは、このやってくる感情に抵抗する苦悩というか、
はい、
で、何度か言ってますけど、感情ってやっぱり感じるためにやってくる、
そうです ね。
ですからやってきている感情を否定して、それをどうにかしようとすればするほど、苦しみはさらに増していくと、
苦しみに苦しみを重ねていくんですよ。
そうなんだよ ね。だからね、楽に生きるためのキーワードは、やっぱり受け入れなんですね。だから別の言葉にすると、すっかり諦める。先日6月の末なんですけど、
はい、
あるテレビ番組に、
長
嶋一茂さんって知ってます？
長嶋一茂って長嶋監督の、
そう、息子さん、
息子さんの方だね。そう、元、知ってる知ってる、
ね、プロ野球選手でね、
はいはい、
あの方がゲストで出てきてて、彼ってほらほんわかしたイメージやから、
はい、
ちょっと僕想像つかなかったんだけども、もうね、長年のこの重度の鬱で、今も、安定剤持ち歩いてるらしいんですけど、ずっと苦しんでたんでって。
ほら、
でね、自殺衝動、
はい、
お前が死ねと、お前が死ねっていう幻聴が聞こえてきて、もうね、夜になると包丁を持って歩いてたらしいんですよ。
あら、
毎日、もう死ね死ねと、
自分を刺そうと思って、
そう、もうその包丁で死のうと思ってね、
まあ、
そうでね、5年前にあることがきっかけとなりまして、そこから脱出したと。
あら、
回復に向かい始めたっていうことなんだけども、それは何かというと、
はい、
いつ死んでもええわと、開き直ったんですって。
あら、そうなんですね。
どうせもうすぐ死ぬんだから、って言って、この飲んでた薬もやめて、そこからね、
はい、
だんだん良くなっていったらしいんですよ。
何かの抵抗がなくなった感じですね、それ。
そうなんだ、もうね、すっかり抵抗するのやめて、もう諦めちゃった、そうしたところ、その心を覆っていたこのどす黒い雲がですね、
はい、
だんだんだんだん消えていって、
そうなんだ、そう、
晴れ間が見えてきだしたんですね。
まあ、そう、よかったね、
よかったよね、
おばちゃんみたいになってて、まあよかったねって、
だからね、今この世界って、結局今しかないじゃないですか、
はい、
今しかない、
あ、今しかね、そうですね。
だからね、何をどうしたって今って変わりようがないんですよ。今はね。
はい。
もし変わったというのであれば、
ま
あ、それはすでに消え去った過去と比べている。で、変わったという言葉が出てくる。
はい。
ね、巻きは巻きの今。灰は灰の今。アンジさんなんかか、アンジさんこの法は知ってると思うけど、
大好きですね、それ。
ねえ、だから薪が灰になったわけじゃない。
ねえ、不思議なこと言うなと思ってましたけど最初。
そう。でもまさしくそうなんだよね。
ねえ。
薪の時は薪しかないし、灰の時は灰しかないと。
薪
が灰に変わったわけではない。 ですね。
燃えるから灰になるって絶対思ってましたもん。
そうでしょ。だからね、うん、厳密に言うと変わった変化したっていうものは、うん、もうその人の頭の中にある認識であって、
そうそうですね、う
ん、宇宙って一回も変わった試しがないんですよ
ね。
うん、ですからね、今を否定し変えようとする思い、
はい、
これがねさらなる苦しみを作り出す。
だってそうですね、うん、
そもそもできないことをやろうとするわけですよね。
ねえ、そうです、
ね、今つらい、今寂しい、はい、苦しい、変わろうってダメだ、うんうんうん、変えようなんかワークはないかと、
うんうんうん、
これが苦しみの原因になってるわけであって、
ええ、
うん、先ほどね一茂さんの話したけど、
はい、
この方ね変わってんなと思ったのは、
うん、
毎朝起きるじゃないですか。
はい、
ですぐにね、死んで生まれ変わる瞑想っていうのをやるんですって。
うんうん、
うん、何かなと思って聞いてたら、ヒグマ、
うん、
貞子、
うん、
あのホラー映画のね、
はいはいはい、
ヒグマとか貞子に襲われる場面を思い浮かべて、朝からですよ、
うん、死ぬんだ、
そう、一度そのイメージの中で殺される、
へえ
あ、死んだとやられたと、
うん、
で、パッと目を開けて、うん、あ、今日も生きててよかったなと、で、そこで一日始まるらしいんですね。
そういうやり方なんですね。
朝から貞子に襲われるというね、これ毎朝やっている。まあこれをね、瞑想と言っていいかどうかはさておきまして、死ねという現状を否定せずに、
ああ、そうですよね、うん、そういうヘビーなとこにいらっしゃるからね、
逆にこっちから迎えに行く、
うん、迎えに行く、
朝から迎えに行く、
死んだるわ、
う
ん、
そう、これなかなかすごいなと、
うん、
で僕もね、共感するところがあって、
うん、
以前お話ししましたけど、沖縄にいる頃パニック発作がたびたび起こってて、
はい、
で、あるきっかけで、まあ、良くなっていくんですけども、
はい、
これ一回お話しましたけど、その中の海の上に、うん、すごい橋がかかっててね、
はい、
波の上大橋っていうんですけど、もうトラックが通るたびに、
うん、
グラングラン上下に揺れる橋なんですよ。
はい、
うん、それをあえてそこに、
うん、
徒歩で、
うん、
その橋を渡っていくという、
パニックの人ってそういうとこ怖いんでしょ。
もう考えただけでもパニックですよ ね、
うん、パニックですよね。そうそうそう、考えただけで、
それでね、もう、うん、だいぶ良くなりかけてたので、もうこれちょっとやってみようと、
あら領事みたいな感
じ、あら領事ですね。だから先ほどの、うん、まあ、長嶋さんと一緒で、自分から迎えに行くと、
殺されに行く、
そう、うん、で何度も、まあ、ビビって途中で引き返すんだけども、
あ、まあ、そうだよね、
1ヶ月ぐらいそれやってたら、
うん、あら、
ある時にね、うん、
はい、
だんだんだんだん距離が伸びていくんですよね。
あ、行く距離がね、
そうで、うん、半分まで行っちゃうと、
はい、
もうどっち行ったって半分ですから、
戻るも怖いし、
そう、行くのも怖い、
そうだそうだ、
で半分来たからもうえいやーで、もう向こう側に渡ったわけですよ。
はい、
でそれでね、渡りきることができたその時ぐらいから、
うん、
もうね、そのパニック発作が徐々に減っていく。
あ、すごいですね。
そうそうそうそう、で当時ね、ジョーカーワーク何やってたかというと、例えば恐怖を感じてはいけない、
はい、
恐怖を感じなくてはいけない、
うんうん、
パニックになってはいけない、パニックにならなくてはいけないみたいな、
うんうん、そ
の
ね、うんうん、
感覚と感情のジャッジの表裏のジョーカーを集中的にやってたんですね。
はい、
うん、そうするとね、恐怖を感じようが、
うん、
パニック発作が起ころうが、
はい、
それがその瞬間の今ですから、
うん、
もうそれ来たらどうしようもないと、
うんうんうんうん、
でもやってきちゃったものは逃げずに、
はい、
ど真ん中で感じてみると、
なるほど、
うん、そういう心境にだんだんなってくるんですよね。
心境にね、
そう、
うん、
うん、でもね、我々人間ってできるだけネガティブな感情、感じたくないわけですよ。
そうなんですよね、
みんな一緒です、多分。
そうそこから逃げようとするのがまた ね、
うん、
ネガティブが膨らむという、
その代わりそういうことなんですね、うんうんうん、だからね、ネガティブもポジティブも同じコインの表裏だと思ってください。
そうですね、う
ん、片方だけでは存在できへん関係性やから、
本当、うん、
ね、もうどうしようもないと、
うんうん、
ですから、ね、大切な、ペットと
はい、
過ごす喜びだけプリーズというわけにはどうしてもいかないと。
そうですね、
うん、喜びがあれば悲しみがあるわけであって、喜びを正面から感じきったように、
はい、
もう悲しみとか寂しさがやってきたら、うん、もう同じように受け入れていただいて、
はい、
もう感じてみてください。
はい、
うん、やってきたんですからそこに、
うんうんうん、
そしたらもう感じてしよう、感じてみようということやね、
うんうんうん、感じてみてだからなんとかなるんでしょっていうのはないと思って感じるってことですね。ただ
そう、ただ感じる、
うん、ただ感じれば悲しくなくなるんだよねとか思うのよね。最初の頃私そうだったんですけど、
悲しみに、ね、
ただやる、
うん、悲しみに苦しむ自我はいないですよ、
うん、そうなんです。悲しみに苦しむ自我だらけだったんです。
そうそう、そういうこと、そういうこと、
うん、
抵抗するからね自我ちゃんっていうのは。
そうそうそう、
うん、だからねよくね自我はねずっとこのままなんて耐えられないって言うんですよ。
そうなんです、
うん、そのままであることはできないわけなんですけど、この現象世界においてね、うん、ずっと同じものってあり
え
ないわけですから、
うん、そうですよね。
そうそうそう、ですからねもう安心していただいてね、
はい、
感じれば感じるほど削り取られていきますから。
確かに、
シャカシャカと、うん、
もう迎えに行く、
そう迎えに行きましょう、
うん、
はい、わざわざ迎えに行く必要もないけども、まあ、うん、一茂さんみたいなのはとか僕ちょっとまあ
ちょっと特殊かもしれないけどね。
特殊やと思うんですね。だからそれは、うん、
あれも
おすすめは別にする、うん、してはいないんだけど、
する気持ちはないけど、うん、なんかねそうだ、今日ちょうど、
うん、
あのすごくパニックで苦しんでおられた女性が、
はい、
あの本当長いパニック症でそういう薬も飲み安定剤も飲みずっと治らなくってっていう方がね、あの、あることで克服したっていうのがあって、でそれはねあのマラソンだったんだって。
どういうことやろう。
で、
うん、
体も弱いしね、体育もずっと見学で、
うん、はい、
不健康だ不健康だっていう状況だったのに、うんうん、マラソンだからちょっと走ってみて、うん、で自分走れるって思って、
なるほど、
でハーフマラソンに出ちゃったんだって、
うんうんうん、
で完走できた、
うん、
でフルマラソンに完走できた、うん、もうそのあたりからね自分はこう淡々とこう走る時に健康っていうのが入り込んじゃったみたいで。
なるほどな。
頭にね、うんうん、もう健康なんだっていうのが勝手に入っちゃったみたいで、うんうん、だってこんなに走れるんだもんっていう何かで、うんうん、カチンと変わったんでしょうね。
変わるやろ
う
ね。
でね、もうパニック忘れてるみたいですよ。
そうやね、
だから出てない。
心と体ってやっぱり一つつながってるわけであって、
うん、そうですね、
やっぱ体動かすって大事だと思うんですよね。
本当にね、うん、疲労はたくさん仕事して残業したら疲れるって頭は思い込んでるんですけど、
うんうん
うん、動かない方が疲れるんです
ね。そうそうそうそう、
ね、うん、疲労物質っていうのは動かないことによってたまる残留物なので、
うん、そうやな、
正しく動けば本当に疲れないので、
うん、そうやね、
まあ、そういった正しく動いてる深い呼吸とか、
うん、
そういったスパイラルの動きとかね、
はい、
宇宙とこう同調した動きとか、うん、正しい動きっていうのがあるんです。
そうなんだ、
うん、もう本当にね、うん、疲れ知らずです。
うん、すごいね。
ねえ、うん、そういうものとかも取り入れたりしながら、
うん、
自分の感情とね抑えずに。
そうね、だからね、まあ、さっきマラソンの話もそうやけど、やっぱりパニックの時にって予期不安が結構辛いんですよ。
そうかそうか、そうやって言うよね、予期不安、
予期不安
なるんじゃないかと。
うん、もうまあ言うたら予告編みたいなね、
うん、ねえ、
その時はね、
車って個室でね、高速道路怖いとか、
そう
だんだん予期不安ですもんね。
そう、それ来たらね、僕ねすぐ外に出てたんですね。
外に出てた、
うん、散歩する、
うん、ああそっかそっか、
うん、そしたらね、やっぱりゆっくり消えていくんですよ。
なるほどね、
うん、だから今このいろんな刺激があるじゃないですか、外出たら、
ええ、
うん、もちろん誰かが歩いてるし、
うん、
太陽の光も感じるし、はい、風も感じるし、いわゆる五感が刺激を受けて、うん、そっちの方に気が行くわけですよね、はい、
うん
うん、そしたら思考が切れるんですよ、
うん
うん、だからマラソンなんかしたらもう苦しいハーハーですから、
はい、
うん、もう考えてる、そんなことを暇がないんですよね。そうそうそう、
暇がないですね。
そうそうそう、だからね本当に予期不安で苦しんでらっしゃる方とか、すぐに外に出るとか、
うんうん、
とりあえずね家に部屋にこもってたらもう思考主体になってしまうんでね、
そうそうそう、う
ん、ずっと考えるしかなくなってくるわけですから
ね、どんどん感覚が導かれてる感覚力に鈍ってきますもんね。
だからね、うん、ちょっと気分を変えるために体を動かすと、
はい、
いうの大事やと思いますね。
ねえ、うん、
でね、まあ、関連浄化ワークとしましては、
はい、
ちょっと関連、感情と感覚のジャッジをやってみていただきたい、
はい、
まあ、どんな感情や感覚を否定し消そうと思っているのか、
うん、
内観しノートに書き出してみると、
はい、感覚を書く、あの感情モヤモヤするとか、
そうですね、
悲しいとか、
そうですね、
胸が重いとか、そういう、う
ん、何を嫌がってるかですよね。
そうだね、
うん、だからそれ消そうとするワークありませんか、うん、っていうことやけど、もうその一度消えないので、
消えない、
うん、だから例えば悲しみ、うん、寂しさ、
はい、
喪失感、
うん、
孤独感、不安、ストレスとかね、まあどれも
それをワードにして感じて、
そうやね、まず内観してみて何を消そうとしてるのかと、
何がなくなったらいいと思ってるのかと、
そういうことだよね。
うん、
まあ、どれもね、大切な存在を失った際の正常な反応やと思うんですよ。
そうそうそう、
正常なのね、
ま、正常ですよ、う
ん、これ異常じゃないんで、うん、異常事態じゃなくて、
うん、
これ最も自然な
ね、
うん、感情感覚なんで、
正解なんで、
そう、う
ん、
それをまあ否定しないと、
はい、
完全版にしてハートロケットで飛ばしてみてください。
はい、はい、
悲しみがやってきたら、
うん、
その悲しみと一つになる、
うん、ね、
今を完全に受け入れてる時って、苦しんでる私って存在していないんですね。
はい、
うん、ですから苦悩というのは、まあ、必ず否定から生まれてくる、
うん
うん、ですからまだ何か引っかかってるなと感じるようでしたら、なんかその
否定してるものをね、
ペットに対してのなんか後悔とか、
そうだね、
罪悪感とか、
うん、
またね、誰かを恨んでるようなことがないか、
うん、
ちょっとこの辺を内観してみてください。
そうだね、深くやっぱりスッとならない場合は見ないとね、
う
ん、
そうやね、
うんうん、
多分ねこういうのも引っかかってる人いると思うんですよ、
かもしれませんね。
例えばあのなんていうかな、獣医さんを恨んでるとかね、
うんうん、
あの時なんであんで早くどうのこうのとか、
もっといい早くやってればとかね、
そう、
うん、
とか自分に対してとかね、
うん、
またしてあげたらこうしてあげたら、うん
うん
う
ん、
そういうものがないか内観してみてください。
そうですね、
はい、やっぱりねこれ苦しいですよ、あのだって喪失感プラス罪悪感とか、恨みとか、
はい、
うん、そういうのひっついてないかチェックすることが大事だと思います。
はい、はい、
少しでも、ね、早くね喪失感、ペットロスから癒されていただきたいなと、
はい、
思っております、
うん、
はい、最後にね、今日ちょっと長嶋一茂さん、僕ちょっとこの方変わってるし、すごいこう共感するとこあるんで好きなんですけど、
はい、
最後にねこの方の、言葉をご紹介したいと思います。
はい、
死ぬと決めているから、うん、人生にも自分にも何も期待していない、
うん、
今生きてるだけで感謝以外ない、
うん、
すごく自分のことを冷めて見てますよ、
うんうん、
何か期待してこれから生きるわけでもないし、うん、ネガティブなことも考えてるわけでもない、
はい、
ね、自分がどう見られるか全く考えてません、
うん、
これ以上良くなろうとも思っていません、
うん、
ということなんですけどね、
うん、
すごいなと思ってね、
ねえ、これ無限大のパワーとつながりそうですね、うん、無理しないやつと、
だから何もないということですよ、
ね、
まあ、今生きてるだけ
で
おしまいですと、
うん、
余計なもんも捨てましたと、
はい、
うん、感謝しかないですわと、
うんうん、
本当にもう悟りを開いた
すごい、
うん、お坊さんのようなね、
ね、うん、苦しいからこそだね、うん、
相当苦しみ抜いた方だと思います、
本当、
はい、ですのでね、何か余計なものがひっついてないか、
はい、
苦しい時はそこを確認してみてください。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。